ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーはアイン薬局の提供でお送りします。
成人男性の2割、成人女性の1割が糖尿病といわれる現代。糖尿病はどんな病気か、またその予防法などについて知っていただくラジオ糖尿病セミナー。今日は松山赤十字病院眼科上甲武史医師と電話がつながっております。上甲先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は糖尿病と目の病気についてのお話を、ね、先生にお伺いするわけですが、この糖尿病と目の病気というと、はい、縁遠いような関係にも感じるんですけれども、糖尿病がこの血管の病気と言われていることが関係してくるわけでしょうか。
はい、そうなんです。眼球壁の最も内側には細い血管がたくさんある網膜という組織があります。
はい。
この網膜は見たい情報をキャッチして脳に伝達するという重要な役割を持っています。この糖尿病で血糖が高い状態が長く続いた場合、この網膜の細い血管が傷ついて出血したり水漏れを起こして視力が低下することになります。これを、糖尿病網膜症と言います。
糖尿病の合併症としてもこれ代表的なものなんでしょうか。
はい。糖尿病網膜症は、糖尿病腎症、糖尿病神経症とともに、糖尿病の三大合併症の一つであります。はい。この糖尿病網膜症は、進行した場合にはですね、網膜剥離が生じて、失明に至ることもある病気で、我が国では、成人の失明原因として3番目に多い病気と言われています。
この糖尿病になってしまった場合、糖尿病網膜症に注意したい時期っていうのはこれいつ頃なんでしょうか。
はい。だいたい糖尿病になってから5年から10年以上経過して発症すると言われています。ただ、自分で、見え方の異常に気がついてからの、病院への受診では、手遅れになる場合があるので注意が必要です。加えて、糖尿病網膜症が、かなり悪くなっていても、その見え方に異常が出ない、自覚症状がない場合がありますので、はい、今現在見えるから大丈夫という、自己判断はかなり危険です。ですから、自覚症状がなくても、定期的に眼科受診をしていただくことをお勧めします。
なるほど。定期的に、ね、受診をということですね。はい。ちなみにその眼科受診をした場合にはどのような検査をするんでしょうか。
はい。眼底検査を行います。この検査は、目の中に光を照らして網膜全体を見る検査になりますが、はい、この検査、ただ一つ注意点がありまして、はい、検査の前に、三度剤という、瞳を大きく広げる目薬を入れる必要があるんですね。で、この目薬を入れると 4,5 時間眩しくなって見え方がぼやけてしまうんです。ですから、診察後自分で運転して帰ることができなくなりますので、眼科受診の際には、車で受診を控えていただくか、どなたか運転できる方と一緒に、受診していただくようにお願いしています。
なるほどね。それでも糖尿病網膜症になってしまった場合、これどんな治療をするんでしょうか。
はい。治療は、大きく2つの方法があります。はい。まず1つ目の治療は、視力をできるだけ低下させないための治療です。視力が低下する原因は、網膜の中心部に水が溜まってしまうことで起こるのですが、治療としてはその水を、なくすために、お薬を目に注射したり、レーザーの治療を行います。
はい。
そして、2つ目の治療は、糖尿病網膜症全体の病気を悪化を止める治療になります。病気が進行してくると、ある時期から血管が詰まってしまって血液が流れなくなってしまいます。これを放っておくと、急速に病状が悪化して、失明の危険も出てきますので、進行を止めるために、 網膜全体にレーザーの治療を行っていきます。はい、まあ、いずれにしても、まあ、患者さんそれぞれの病状を見極めてこの2つの治療を並行して行っていくことが、重要です。
なるほど。まあ、その時の状態によって、治療方法もさまざま変わるということになるわけですね。はい、
はい、そうです。
まあ、できるだけ悪くなるまで気づかないということだけはこれちょっと避けたいので、やっぱり定期検査でしょうか、先生。
そうですね、あの自覚症状がないから大丈夫っていうのが一番危険になりますので、うん、まあ、糖尿病の方は、まあ、見え方に異常がなくても、まあ、定期的に眼科の受診をしていただきたいと思っています。
はい、この時間糖尿病と目の病気について松山赤十字病院眼科上甲武史医師にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。
このコーナーは、アイン薬局の提供と、愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。